熊本からも多数お声をいただきました。ありがとうございます。実は私が6時半から隣の議会が入っておりますために例年よりもちょっと早く始めさせていただきました。申し訳ございません。そういう事情で私も、実は6時過ぎには、はい、途中中座させていただくことになります。明日からご了承します。今ご紹介に先に先日お亡くなりになりました岩下さんの、それから今回の東日本、大地震で被災されました皆様からに対するお見舞いと、それから一刻も早い復興をお祈りいたしまして、本部をさせていただきます。
はい、
黙祷。今熊林さんからご紹介いただきまして、工藤先生には国家と東京をもう何問もされてテレビに出演して解説をしておられました。大変なご苦労をなさっております。その貴重なお時間を使って本日、その被災による自家と原子力発電の破壊と、につきまして、原発の構造とその問題点、そういったものにつきまして、分かりやすく解説していただきました。ニューエネルギー、クリーンエネルギーとしての原発を今一度見直す、そして、勉強させていただきたいと思っております。どうぞ工藤先生よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。
どうもありがとう。
もう先生ご紹介ありがとうございました。本題に入る前になんで私がこんな関わるようになったかをちょっとだけいきさつを説明させていただきますと、私は大学では機械系を勉強しておりまして、制御工学というのをやっていました。自動制御とか制御工学というの。そうすると大学が出た後私の先生が原子力をやれということで、制御工学というのは対象が何でも良かったものですから、原子炉の制御とかに関しての教育研究をやっているうちに安全に関心を持つようになりまして、そういうことをメインテーマにしてやっておりましたら、国の委員等で安全審査、後ほどご説明しますけれども、原子力発電所を作ったりするときの安全審査等の委員に加わるようになりまして、そういうのをずっとやってきておりました。で、一方で私が所属している原子力学会という約7000人ほどの学会があるんですけども、原子力の中心的な学会なんですけども、そこで、中越沖地震等があったときに、マスメディアに対してもう少しサポートできるような体制を作ろうという機運がありまして、私ども大学の教員中心に20人ほどでサポートチームを学会で作りました。それが昨年だったんですが、それがたまたま今回にぶつかって、それを差配している先生委員長から突然3月の12、3日に電話がかかってきて、あんた TBS に貼り付きなさいと言われたわけでして、でそれまでは直接縁もなんもなかったんですが、そういうことでそのチームの仲間が今手分けして各局、メインの局、キー局に張り付いてというか、皆さんいろんな先生の顔を見ていると思うんですけど、原子力工学の関係者は大体そういうチームに入ってのことをやっているということで、そういうことで TBS に私は担当になって、約3週間土日だけ帰ってきて、昨日も帰ってきたわけですけど、その中で、やはりいかに正しく理解してもらえるかということが重要だなということで、テレビに出演するなんていうことよりも、いろんな情報が集まってきますので、それを分析して、局のスタッフに正しく伝える、それから 例えばここにたくさん、フリップがありますけども、これは実際放送で使ったものも終わったから頂戴してもらってきたんですけど、こういうのの、特に絵とか数字とかいったものをチェックしたり、放送分のチェックをしたりといったようなことがメインの仕事でずっともう本当に缶詰になって、やってきておりました。まあ後から申しますけども、なかなかこれは長引きそうな感じ持っておりまして、まあ、皆さんもそんなつもりで見ていただきたいなと思います。で、本題に入らせていただきますが、後からうんと質問いただきたいので少し早口で、まあ、30分かそこら説明をさせてもらえたらと思います。福島はご承知のように6つ の発電所が発電炉があるんですけども、津波が発生したのは東北電力の女川原子力発電所と福島第一、福島第二、それから東海村にあります東海第二発電所という原子力発電所はその4つが関係してたんですが、結果的に女川も福島第二も東海も、まあ、津波が低かったというべきか、ある程度準備が良かったというべきか、一番被害を被ったのが福島第一ということで、ここに6つの発電所がありました。こちらが福島第二は4つ、それから女川の方が1発というような配置であった。で、何が起きたかと言いますと、地震が確かにマグニチュードでいうと 9.0 とかいう大きな地震ですけど、その前の中越沖地震等の経験から、大体どこの発電所もそれよりも強い耐震対策を立てておりました。強化するということを大体やっております。ですからまだ公式発表はないんですけれども、想定以上の揺れが あったようですけれども、それで、大きくどこかが壊れたということはないと、地震の揺れそのものによる被害はないというふうに私らは思っています。ただし後から福島第一の場合には後から申しますけれども、電源が外部電源という送電線が失われたんです。送電線の鉄塔が倒れちゃったんですね。それは地震の、まあ、揺れで倒れたんですけど、それが一つの大きな引き金になっているということもあります。それで、何が福島第一をこんな形にしたかというと、主に津波なわけです。津波が、想定この福島第一の作られている高さがだいたい10メートルの高さ、台地を設計して作られていたのに対して、その下に5メートルほど低いところもありますが、まあ、津波として大きいのが来ても3メートルぐらいと、でそれの余裕を見て5メートルぐらいだったら大丈夫だということで、全ての設計をそれに対応していたわけ。そのところが実際に来たのは12メーターか14メーターぐらいというような跡が残っているそうです、一部には。ということで、もう想定をはるかに超える地震が、地震じゃない、津波が入ってきたということですが、これは耐震設計、まあ、私らも実は関わってたんですけれども、耐震設計の基準を中越沖地震等を元にして見直すときに、津波に対しては、まあ、単純に想定される最大の津波に安全に停止できるようにすることという、たった2行我々入れてたばかりで、これが本当に、まあ、私らが直接の専門ではないんですけれども、その全体を取りまとめたものとして非常に、もう少し詰めておけばよかったという、こう悔やまれるところでありますけど、それはもう言い訳にしかなりません。で、それでどうして、こういう形に発展したかというと、津波が入ってきて建物は大体大丈夫だったんですけれども、電源が失われたことが大きいんです。原子力発電所は、大事な あれは、まあ、よく汚いじゃ相変わらず申し訳ないんですけれども、まあ、原子炉の安全を確保するというのに大事なことって、いやいやいや、こんなもんで
続けてください。
止める、冷やす、閉じ込めるというのがよく使われる言葉なんだけど、止めるというのは原子炉の中に制御棒という核分裂を反応を止めさせるための棒を入れることです。これは全ての原子炉で
完全に出ちゃって、まあ、二重丸って言ってもいいかな。その後それはもう地震の揺れと同時に止めることには成功して、ところがその後の津波が何十分後ですか来た時に、まず、電源が失われた。電源は基本的に3つ、外部の電源と、それから所内といって、例えば隣の発電あの原子炉が動いてたら隣からもらえるわけです。そうでない時に、非常用のディーゼル、こういう段階で、まあ、それぞれも多重に結ばっているという形なんですけど、津波によって先ほど言ったその鉄塔が倒れたことで、外部電源がダメになり、それから所内全部この止めるをやったから隣からももらえなくなる。かつディーゼル発電機は一度動いたんだけれども、これが津波によって、はっきりは分かりませんけれども地下にあったということもあって止まってしまって使えなくなる。結局使えるのはバッテリーで、バッテリーって言ったらもうポンプを動かしたりする動力にはならない、計測することしかできないようなものなんです。ということで大きなポンプで冷やす必要がある、これが全くダメになってしまったということが後から述べるような原子炉の地震を壊すようなことが起きた。で、そういうことが起きても、まあ、要は安全のためには放射性物質を閉じ込める、核分裂によって起きた物質を閉じ込めるということができればいいんですけど、これもちょっと怪しいと見られるように最近なってきました。大きく言ったら危険になった状況というのはこんな段階であります。で、それをもう少し段階的に主に冷やすことと閉じ込めることを中心にお話ししますと、普通、まあ、運転している時こういうタービンで蒸気で回して大きな海水ポンプで持って冷やしてという循環で、発電しておりますけれども、実際に、その止まると なりますと非常用の冷却系というのがあって、これとは違う系統、入ってないですね、違う系統で、冷やすようになってるんですけど、その系統が地下にあったためにこの主に今その水が溜まっているということで止まっているという状況ですけど、その、メインではなくサブで冷やすための冷却系というのはここの下にあって動かなくなったということがあって、冷やすことができなくてご承知のように、海水を最初に注入して、冷やし続けるとか、それから使用済み燃料ボルというのはこの上にあるんですけども、ここもほっといたら少しずつ温度が上がり続けるということで、これを冷やすために、海水、今はまあマグスにやっと切り替えるというようなことがなんとかかんとか行われているという状況であります。それで、次々に言いますと、爆発前はこういうきれいな格好をしていたわけですけれども、原子炉の中が燃料が十分冷やせなくなると、原子炉の燃料はこの資料が現場で使ってたもので確認して汚くて恐縮ですけれども、7ページに燃料あるいは燃料集合体の格好を書いていますけど、約4メートルぐらいの長さの束にした燃料がこの中にぎっしり入っているわけです。大体、2号炉で500本ちょっとぐらい入っているんですけど、それが十分冷やされれば、核分裂が止まった後も冷やされれば、あまり問題はないんだけれども、一度例えば水が減ってしまったなんていうこともあるようで、そうなるとかなり、高温になる。これは、燃料ペレットの中の、中で、ずっと核分裂した後放射能を帯びた廃棄物じゃない、核分裂生成物とか放射性物質といいますけども、それが、だんだんと熱を少しずつ出して、高温になっていく、冷やさないと、危険な状態になるという状態でありますけど、実際にそれが冷やせない状態になったという、まあ、非常に極端な場合はちょっと想定してということですが、もしもこの中の水が十分 入らなくなって、一時的にでも、まあ、いわゆる空だけの状態になったとすると温度が上がります。そうするとこの、図にあるあの燃料棒、燃料被覆管というのがありますが、これがおよそ 1000度ぐらいで強度が弱くなり、それから1700度で被覆管として、金属が溶けますので、あの機能しなくなるということで、破裂するか、まあ、溶けるか、外側がですね、します。そうすると中のペレットというのは300個ほど1本に入ってますけれども、中のペレットというのはもう単に数珠つなぎになっているだけで、支えがなくなるとボロボロこぼれ落ちる、それをほっといたら一個一個が熱をずっと発熱し続けるから2800度ぐらいになったら溶けます。もしもそうなったら、この、燃料の間から溶けた物質が落ちるというようなことが起こりうると。どうもこれが一部起こっているのではないかということを我々心配しております。という中の状態がまだなかなかわからない状態、例えば温度とか圧力がこの数日見てても、一生懸命冷やしているけれども、温度や圧力というのが不安定な状態、上がったり下がったりすると、注水の量を変えると微妙に変わったりするということで、まだまだ1、2、3号機ともに、安定したというような感じではない状態で、我々も気が抜けないという感じです。それで、まあ、皆さんが一番気にするのは最悪の場合ということだと思うんですけれども、簡単に言ってチェルノブイリ、チェルノブイリというのはもうよくご承知の核分裂を止めることができずに、いわゆる核爆発的なエネルギーが出て原子炉全体を、まあ、吹き飛ばして火事まで起こしたということで大きな汚染を引き起こしたわけです。こういう我々の仲間で、随分最悪シナリオというのを話しましたけれども、チェルノブイリ的なことはこれはこのような構造の炉では起こりえないねということははっきり確認というか、みんないろいろ世の中では他に言っている方もおられますけれども、我々の5、6人で、東大京大阪大、いや私なんかで、ね、専門の人間で話してチェルノブイリは起こりえないねということは確認しました。ただ現実にはこの3マイル層の事故、これはやはり、冷やすのに失敗した事故、冷やすのに失敗して原子の中が一部こういう状態になった事故ですけど、これはもう起きている可能性が高いということで、3マイル並みか、あるいは数が多いということで言えばそれ以上かもしれないというような、まあ、見方をしております。それで、まあ、それからちょっと一言言います。こういう状態に1号機もそれから2号機も、2号機は爆発しませんでしたけど似たようなことが起きているのは3号機に、ついて今度は非常に惨めな姿になっておりますけど、これは燃料が壊れると、燃料棒が高温になって壊れるときに水と反応して水素を出します。水ジュルカロイ反応という、燃料棒というのがジュルカロイという特殊な金属でできていて、それが化学反応、ある温度以上になると水と反応して水を分解させて、水素を発生します。その水素がどっかの隙間から出てきて、この上の縦穴のところ、この上のところに溜まって、これ何かの弾みで火がついて、それで内部から爆発してこんなことになったんだろうと、3号機も同じことです。3号機の場合は内側にいろんなものが倒れ込んでいるということでちょっと心配もされている。4号機は定期点検中ということで原子炉の中に燃料がなかったんですけれども、こういう姿になったというのはどうもこの使用済み燃料プールに、取り出した燃料を入れていて、それがやはりこの水面が下がって燃料をが高温になって壊れて、で水素が発生してやはり同じところで水素爆発を起こしたのではないかと見ております。という経過で、ともかく ただですね、随分広く壊れたように見えるかもしれませんけれども、実は これの実際のこれは福島の炉ですけれども、2ページ目に書いてあるところの図と同じところです。この上の部分、ここから上の部分というのは、まあ、 大事でないということではないですけれども、心臓部であります原子炉あるいは格納容器というのの上にあるものです。だから吹き飛んだのはここから上ということで、我々が見る限りはここから下の健全性はまあ保たれているかなと。ただしこの具合に壊れておりますから、無傷では済まないんじゃないかというような見方をしているわけです。さてそれで、現在の状況はというと、そういう、みんなほとんど共通しているんですけれども、原子炉の中はやはりある程度それぞれ、燃料が壊れているだろう。そうすると放射性物質が原子炉の中にたくさん出てきて、それが格納容器というこの外側にあります容器の内側に、吹き出すというか圧力が高いと出ますから、ということで原子炉の中ももちろんですが、この外側の格納容器の中あるいはその下にあります、同じく格納容器のプールの中に、はい、入っているだろうと見られている。でそれが、数日前からこのタービン建屋という今度は発電を行う建屋に、どうも汚染した水が入っているらしいということを言われていて、で、先ほど申しましたようにいろんな非常用の冷却系というのこのフロアにたくさん重要なポンプとか電動機があるもので、ここをなんとかしなければ次の回復ができないということで、非常にここを回復することが急務だということで取り組んでいるわけです。それから、また 2,3 日前ですけども、この横に U の字型をしたトレンチという、これは排水と配管とか、排水水とか電気を通すための縦坑と横トンネルになっているんですけども、その中にも一部こういう汚染水が入っているというのは見つかっております。で我々もここからどうやってこっちに入ってきたか、これからトレンチにどう入ってきたかというのが発表もないし、いろいろ考えてもまだ十分あれが経路がわからないということで、踏み出してみて水が増えるようだったらそこから入っているというのが、見えるかもしれませんけど、今のところはまだわからないという状況です。それで、これからあと首相も言っておりますけども、こんな壊れ方したらもう廃炉にするしかないともちろん思っております。ただ廃炉にするにしても手順がいるわけで、まずは今一番重要なのは原子炉をまだ冷やし続けることです。原子炉を冷やし続けないとこの中に残っている燃料は、まだ少ないとは言ってもそこそこの熱を持っておりますから、冷やすのをやめて水がなくなると燃料が壊れて、より多くの放射性物が出るから、冷やすということこれをとにかく確保することが一番重要で、この冷やすというのも今までのように海水や水を非常的にはぶっかけるしかないんですけれども、循環させるということ、熱交換器というのを通して水を補給しないで、最終的には海水で冷やすんですけれども、という循環して水をほとんど吸い込まないで冷やせる状態に持っていく、それを、あれ用語で、冷温停止と言っているんです。これは100度C 以下で水が沸騰しないというのはもちろんよくご存じと思います。そういう状態に、常に、原子炉にしろ使用済み燃料プールにしろ、この冷温停止の状態に持っていけば一安心ということなんですが、まだそれぞれ2号機はだいたいそれに近くなっているんですけど、 1、3号機というのはまだ100度200度ぐらいの温度ということで、これに持っていって、しかもこの冷却が冷却するときにこの熱交換器といって、熱交換器を介しての冷却、原子炉があったらそれに、非常に簡単に言うと、熱交換器というのをつけて、でポンプをつけて、でこれを別のあれで海水ポンプで冷やすと、非常にこんな汚い図で恐縮ですね。要は海水でもってこの中の水は循環させて外側で冷やすと、そしたらこの中で発生した熱が海中に出ていきますけど混じり合わないわけです。ただ入れて冷やすというのでも、冷やすことはできるけれどもその分だけ蒸気や汚染したものが出てくる可能性がある。こういう形で、 熱交換器を介して安定に冷温停止になれば一安心と思うんですけども、ただ今のところはこのまずここのフロア のそういう重要な機器が使えないから、それを回復するか、私は別にもう諦めてバイパスというか地表にでもこういうポンプやモーターを別につければいいと思っておりますけど、まあ、いろんな検討されていると思うんですが、これができるのにまだまだとにかく汚染しないように作業員の安全を確保しながらやるということで相当の時間がかかるだろうなと思って、でこれがしばらくできて、例えばまあ1年2年で十分冷えたとなると、まあ、近づけるような線量になれば周りから片付けていって、これらも片付けて、そうなったらもしかしたらこの中の燃料を取り出すことができるかもしれないし、それが一番安全なんですけど、まあ蓋を開けるだけでもクレーンがもうなくなっておりますからなかなか難しいと思うんですが、十分冷えた後だったらこの中に例えばコンクリートで固めるという、まあ、チェルノブイリがそうやってるわけです。それも可能ですけども、今の段階でよくコンクリートぶっかけてしまえなんていう主張というかあれがあるんですけど、それはもう技術的に見ても危険そのものというか、原子炉のこと何も知らないで言ってるだけのことで、どういうように 2、3日前にこの、膜大きな転倒でみたいなものでやるというのもありましたけど、私はそれには基本的に反対。理由としてはどうやってこんな上がガタガタしたようなものにですね、膜みたいなものを貼る、膜しても、放射線というのは出てきますし、逆に作業しにくくなる可能性が十分あるし、あまり密閉性をばっかり言ってたら今度また水素が溜まって爆発するという可能性だってあり得るわけですよね。そういうことであまりいい策とも思えないし、この2、3日それは蒸し返されないから多分やめたんだろうなと思っております。ということで、お急ぎでいろんなことをお話しました。避難のことをお話しますと、この福島第一発電所を中心に20キロ圏内が今避難という命令が出て強制的に追い出されており、その外側の10キロですか30キロまでの範囲が自宅待機ということですが、私らが見るところ線量というのは、まあ、こういう状態だから少しこの地域高いんですけれども、決してもうその中に入ったら直ちに身に危険があると、非常に長時間いたら別ですが、そういう線量とは思ってません。だからこの20キロの避難がまだ解けないというのは、これらの各号機は非常に不安定でまだ何が起こるかわからないと、我々もそんな感じしております。まあ、核爆発はもちろん起こらないんですが、水蒸気爆発というのは起こりうるだろうと。水蒸気爆発というのは、この溶けた燃料が何かの形で水に触れると非常に急激に水蒸気になって圧力が高くなるから、これを壊すことすらあるわけです。たまには製鉄所で、溶けた鉄が水と触れて爆発して作業員が怪我死んだりすることがあります。それと同じです。水蒸気爆発が起きて、圧力容器ないしは格納容器を壊す可能性はあるねというのは我々も大体言っておりまして、まあ、考えるのが最大それぐらいですが、そういった場合に、まあ、何かが飛び散る範囲がもしかしたら国として20キロぐらいと思ったのかもしれないと思いまして、これはやはり、冷温停止が確保されるまではなかなか解けないだろうなと思っております。ついでで言うとアメリカやどこですか、外国の人間が80キロ以内を避難勧告したというのは、主に2つ理由があると思います。安全側に取っておけば安全で、自国民保護という意味では安全ですし、これの中に住んでる人間なんて高知れておりますから、退去させてもあまり大混乱にならないし、それと基準が細かく調べましたらやや我が国よりも厳しく取っている、そういったことがあるので、何も80キロまで行かないと、80キロより外に行かないと危険だというふうなことではないと思っております。とりあえずそういうことで、あとはもう質問で、いろいろお話した方がいいと思うんで、どうぞ。はい、はい、どう
ぞ。とにかく中のことがようわからんでしょう。そしたらね、なんかこう今アメリカでロボットが入ったりしようじゃないですか、はい、 もっと早くからね、なんか前までロボットが使えなかったかということ、うん、ロボットでなければなんか内視鏡というか、うん、なんかそういうことなんかないのかな
と。あの実は定期点検なんかの時には例えば物を落としたりしたとかいうののためにそういう、ね、内視鏡的なあの検査というのをやったりそういう操作する道具もあるんです。今となってはそれが近づけないわけ、近づけないから、
防護力っていうのは、ね、あれはどのくらいのその防護力があるんですか。
防護力についてはお医者さんもおられるからよく言うと思うけど、防護服中で白い、あれとなんかこうガスマスクみたいなのつけてるのは放射線のあれには遮蔽にはゼロと言っていいと思う。
だからもっとなんかそう強力な防護服というのが日本でなくてもっと世界中にはないんです
か。ないですね。やっぱり鉛の何ミリかというのを縫い込んだ服っていうのはあるけども何十キロとあって身動き取れないという話がありますよね。ですから防護っていうのは何のためかというと放射性物質が体にくっつかないようにと、それから放射性物質を吸い込んだらまた厄介なことになる内部被曝っていうのを引き起こすんで、それを防ぐためだけ、うん、外部被曝放射線があるところでは
あんなあんなもの何の役にも立たない
、うん、はですから着ててもちゃんと線量計見てて
鉛のこう
鉛の数ミリぐらいでもまたこれぐらいのことになると止まらないし、また隙間なく覆うことはまず難しいですね。だからロボットを貸してくれるという話はいろんな線量を測るということには、例えばこんなところのあれにはおそらく何か使えるんじゃないかなと思いますね。
最初ね、なんかそのもう少し早くからこう地球規模でこうなんかアタックすればもうちょっと良かったんじゃないかなという気がして仕方がないと思います。最初起きた時にもうちょっとね、その想定外だったら自分たちはこうできないじゃないですか。そしたらその時点でね、もう少し地球規模でこう応援を求めるということができなかったのかなという気が
する。そうですね。今最初の頃はやはりもう非常にあれだったからあんまりそういう声なかったけど、今になってみると、東電が取ってきた処置が、全てなんていうか再善を尽くしたものであるかということに対していろんな特に専門的な間ではもっとやることがあったんじゃない、やれることがあったんじゃないかという意見はそろそろ出始めておりますね。はい、どうぞ。
いいですか。
どうぞどうぞ。まだそのための時間
いわゆるこの原子エネルギーがですね、クリーンエネルギーだということで去年ぐらいまではとてももてはやされてましたよね。どうですか、そこのところがちょっと根本的なこう疑問があるんです
ね。はい、私はそれは私個人で言うともう社会の意見に従おうと思っております。今でもまだ原子力が安全、特に絶対安全なんて言いませんし、安全を確保しているとは思うけれども、それを世の中の人が安全安心でないということで拒否されたら、私はそれはそれでも受け入れるべきだと思う。ちょっと
福岡でも今ほら原発あそこ限界に持ってるじゃないですか。はいはい、クランプ来てると思うでしょ。だから一言じゃないですよね。はい、
うん、そうです。この煽り受けて限界発電所も安全性を見直せとかですね、今限界3号機がプルサーマルというのをやってたのが定期点検に入ってたのが再開がちょっと、遅らされていつになるかわからないような、私はプルサーマル地震で、すいません、この3号機では東電の3号機ではプルサーマルというもプルトニウムを入れた燃料を入れてましたけど、結果的に、それがここにそういうプルサーマルやってたモックス燃料というのを入れてたということで事故の影響が変わったというのはゼロです。ほとんどというか極めて三桁目ぐらいだったら変わったかもしれないけども、ほとんど関係なしと言い切れます。
ごく基本的なところを聞きたいんですけど、燃料がなんでその臨界状態からその制御が入って止まってるのに、
はい、
こんなに熱を、ね、いつまでも持つのかということで、はいはい、燃料をその 作った時、はい、その使用前の完成状態でもうは発熱はないんですよね。あります
ないですないです。
で一旦その使用すると臨界状態を一回経験すると、あとその、
はい、
核分裂がじわじわじわじわその、はい、臨界状態じゃないけど進行するもんだから熱が出ると、そういう理解でいいんですか。
は
い、
その通り、新しいウラン燃料なんていうのは我々もウラン補充液は 手でこうペレットなんて触れるぐらいですね。手袋ぐらいするけど全く放射線量もわずかだし何の危険もないと言っていいぐらいですが、一旦原子の中に入って核分裂を始めると、その核分裂してできる物質そのものが放射性物質で、それが溜まって、ずっと溜まり続けるというか溜まってくるんです。それが、例えば 100% 出力で運転した場合に原子炉の緊急停止を、まあ、スクラムというんですが、そうするともう、瞬時に数秒の間に10分の1ぐらいまでは落ちます。これ10分の1ぐらいに落ちる。それからあと実はずっとダラダラダラダラこういう発熱がする。この部分がこ の, 燃料ペレットの中に溜まった放射性物質、核分裂して出てきた、もう役に立たない放射線を出すだけのものなんですけどね。その中の一部にはプルトニウムがありますから、まあ、完全に役に立たないわけじゃないけれども、これが数千キロワットぐらいのところ、例えばこれが100万キロワット、原子炉の出力が例えば100万キロワットぐらいの発電をしている原子炉であるとすると、こう瞬時にも1万キロぐらいには落ちるんだけれども、それから、例えば今が3週間ですから20日間、経ってたとすると、それでもここの出力のコンマ 1% とか、その前後の熱はです。これはやはり小さい時も相当なもんで、冷やし続けないと自分自身がその熱で壊れ、燃料棒も壊すし、自分自身も溶かすということがどうしても起こる。これが水の中につけときさえすればいいというぐらいに、例えば 0.01% ぐらいに、なるのには多分1年や2年ぐらいかかるんですね。そのために使用済み燃料プルトニウムに入れて、まあ、保管というのは自覚に見ているわけですね。いいですか。どうぞ。
今のところで質問したかったんだけども、最悪の場合は我々考えておかないと思うんですよね。もう今のやつは頑張ってね放射線を当てる状態になるんだけども、今のレベルで収まってくれれば意外がそうじゃないんじゃないかなと思うんだけども、100万 kVA の、ね、100万キロワットの出力のものが数パーセット残るということはね、2、3万 kVA が残ってるんですね。初期状態10万 kVA からね、
ここら辺でまあ十分ぐらいになって、数万になって、
今数字は別として、
ね、数千キロワットぐらいの発熱が、
それが少ないという表現をね工藤さんしたらまずいと思うよね。あめちゃくちゃでかいですよこれ。
でかいですよ。
でかいです。黒川、僕らも小学校で黒川の梅雨の発熱を見に行ったけどね、あれ、せいぜい1万 kVA なんよね。
1万ないよ。
数千キロ。3000か4000キロワットですよ。それに比べるとね、ものすごい発熱をね、
これで
してるんですよ。
そうです
そう。だからね、わずかしか残ってないじゃなくて、めちゃくちゃ大きなエネルギーが残ってる
よ。
そのとおり。そういう表現をね、皆さんしないんですよね。
しない。
すごいですよ、これ。
これは
3万 kVA のね、発電所がそこにあるんですよ。
そうです。そうです。
だから
電熱器があるんですよ。
電熱器がある。僕が言いたいのは、今の状態で収まればまだラッキーなんですけども、今後そういうものが1号機からずっとあるわけですね。4号機までね。そうするとね、10万系ぐらいあるんですよ。
確かに。
4期ればね。
大きい。
例えば。
そしてとにかく大きい。
例えば時系列的に減ってくるかもしれない。そしたら中の設備というのはもうめちゃくちゃなんですね。それを再使用するなんていうのは、まあとんでもない。
それは
もう無理ですよ。いや、それで無理というのはね、冷却ですよ。冷却するのはどっかの歯口に入れればいいわけだから、全然別のね冷却装置をね外に持ってきてね、外から吸い込んでくるぐらいのね確保しないと危なってしょうがないやないか、僕はもうね言うと。それが一つですね。
これをね、
先生ね、
もうおっしゃる通り、これが3号機、 ここの下にこの使用済み燃料プールがあって、ここの温度がちょうどまあ今むき出しだから100度になって、その湯気が大きな電熱器をこのプールに入れてるのと同じなんだよね。数千キロワットの、ね、電熱器が入ってるのと同じ
です。1万キロぐらいかな、あると思った方がいいですね、うん、そうすると、ね、ものすごい冷却さないからですよね。
うん、まあだから私も言ったようにさっきの、非常用の冷却系というのはこのフロアにあるんで、これにあんまり固執せずに、この水の処理も大事だけれども、できるだけ早くきちんとした冷却をするという意味では、私は外にバイパス作る方がそのやつもいいと思ってます。
リセットを、ね、し始めないとね、
そういうのは後追い後追いだという今ね、そういう提案を私ら仲間というか、それ専門家としての、意見をまとめて、官邸やそれから原子力安全保安院に届ける、知り合いともいるからですね、やっておりまして、ただあんまり我々の言うことを声高に言っても一種の混乱も招くから、こういう手もあり、ああいう手もある。例えばコンクリートミキサー車で、水を入れるなんて非常にいいアイデアなんだけども、あら下林君が言ってたのを私もつないだしね、まあそれが直接聞いたかどうかまでは分からんけど、いろんな
まだ今は
アイデアをやらなきゃいけないと、
テンポラリーな対策の出発点の違いないと思うんだよね、
そうです、
あるんだよね、
そうです、
そういう意味ではもう全然抜本的な対策を、ね、横に置いとかないと、本当に先ほどチェルノブイリじゃないんだけどね、その3万系ベーグラーのやつが例えばよこう熱を出せると、核分裂反応に起こらない可能性はほとんどないかもしれない、起こったら大変ですよね、
うん、原理的には我々随分首をひねって
だけどね、
考えて
制御棒が入っとっても地震によってね、そこのプールなんかはぐちゃぐちゃになってる可能性でしょ、したらその使用済み核燃料はもうくっついてるかもしれないね、下手すると、そしたらね反応するんじゃないのと、素人だけども
我々がね、考えた核爆発は起こりませんと言ったんだけれども、この下にもしも溶けた燃料が溜まって、それに何かの形で水が程よく入った場合ね、水と燃料が一緒にならないと核分裂というか再臨界にはなりません。だから一度固まった後にでも水が程よく入ってちょうど核分裂できるような割合になった、ある条件でないとなりません。そうするとエネルギーが出たら自分自身が何ていうか飛び散ってしまう、そういう状況である。だからずっとそれを抑えとけば核爆発につながるけれども、もう核融合が起きても、あ、そして核分裂が起きてもそれは自分自身を飛び散らしてしまうからすぐ終わるだろう、JCO 事故というのを思い出してもらえばいいんですけど、 JCO 事故というのは、そういう分アルノードの燃料を層の中に規定に反して入れていて、でたまたま量が臨界量を起こして臨界になった、ところがそれで核爆発になったかというんじゃなくて、自分自身の力で沸騰した後 核分裂が続ける条件が揃わなくなって未臨界になる、そういう臨界未臨界のギリギリを非常に弱々しい臨界を続けて、まあ結果的には爆発にならないし放射線を出し続けただけなんですね。だから我々もそれを考えると、ここで核分裂が起きてもいっぺんに大きなエネルギーなんて貯めようがないから、小さいエネルギーが出た時に飛び散るだろうということで、核分裂は起こることは否定まではできないけど、大きな核爆発にはならないね。チェルノブイリはもう制御棒が入れなくて、いっぺんに核爆発したから、そういうことにはならないというのは、まあそれが起きたら私もはっきり原子力反対と、これはもう我々の陣地の想定外で済まない話だろうと思っております。
あ、よろしいですか、
どうぞ。
あ、実は私はいつも、ね、工藤教授の写真の、ね、3月15日の日新聞ね、これいつもは切りたりしてね、知り合いに詰めて宣伝してるわけですよ、ね、で私が、ね、質問というよりも疑問に感じていることの問題提起ですけどね、私がまず一つ一万人言いたいのは、工藤君をはじめ学識経験者のね、そういった人 その貴重な意見がね、中田町にちゃんと的確に反映されているかとか、で反映それよりもね、中田町の人間がね、その学識経験者の耳いうことにね耳を傾けるね姿勢があるかとか、その辺は私は大変疑問に感じてるんですね、それからもう一つ安全面に関してはですね、まあ、私も以前大企業というところを追ったんですけども、大企業はそれでその会本社自分の会社があるんですけど、ね、
危険なこと、面倒なことすべてね、まあ、子会社というかグループ会社というかね、そういうところにアウトソーシングするわけですね。そういった時 の、 その安全管理のね、配慮がどれだけやってるか、その辺も疑問に。ちょっと私の少しね、蔵野君まあ私も実もね、私はその親会社と子会社と両方経験したことあるんですよね。で、子会社の時はやっぱり親会社からね、非常に理不尽な条件で私も子会社の時はね、まあ、公正取引委員会に提訴しようかと思ったぐらいの、そういったことなんで、だからそういった問題的なんです、まあ、それから、まあ、実は昨日は余計な話ですけど、昨日散髪してる時ね、自発戦の真ん前でね、政党 の、 候補者がね、要するにもう臨海発電所を廃止するとかね、そういったね、小高に学生で言ったんでね、まあ、そういう問題点もありますしね、非常に身近な問題として、ね、考えざるを得ないということですね。まあ、工藤さんのその、回答を得ようというんじゃなくて、私 の、 率直なね、問題点ということです。願
いします。はい、我々も別にマスメディアだけに解説するんじゃなくて、実はその合間合間に意見交換は1日100通ぐらいメールをやり取りして、意見がまとまるというか、何か良さそうな考えが浮かんだら、それはあれを通して、知り合いを通してですね、届けているし、まあ、そういうことも考えて最後を決めるのはやはり官邸なり保安院ですからですね。やっぱりいろんな選択が来るとは思うんです。
最初事故が起きた時に工藤君はね、これ大変という思いがあったのか、まあどうにかなると思ったのか、どっちですか。
3月11日に、昼過ぎ頃、とにかく地震があったということですが、とにかくあの辺に関して地震があることは当然分かっているから、想定して条文作っているだろうから、多分、あまり問題ないだろうと最初思った。ところが津波というのはもうな、本当に、全然頭になかったので、うん、津波の影響がこんなに大きいというのも、まあ、本当に想像を、
そしたら高齢の津波
想像外でしたね。これはもう多少関係したものとしては非常に忸怩たる思いもしております。
結局その後に司令塔みたいなのがなんかきちんとしたものがあったの、出来上がったんですか。
今は徐々に出来上がってるけども、私ずっと TBS にいる時、官邸と保安院と、それから原子力安全委員会と東電の記者会見がもうパラにテレビなんか放映される前に見える状態で見比べられたんですけど、なんかやはり、まあ、官邸はそんなに細かいことは出さないにしても、原子力安全委員会と保安院の言うことと東電の言うことが少しずつなんか違ったりするというのは感じる時はありました。まあ、ついでで言わせてもらえば、やっぱり別に蔵野さんの肩持つわけじゃないけど、東電というのは非常に大きい組織で、ちょっと上と下との距離が遠いんじゃないかと感じたことはこれまで何度かありました。まあ、具体的にはちょっと差し控えますけどですね、その点で、まあ、9年ぐらいの規模というか、それは上と下の、まあ、距離が近いというかですね、目が届く、目が、簡単に言えば目が届くっていう感じを持ったことは何度かありますね。あ、
はい、ちょっと もう一つですけどね、実は私の息子も この辺出身でね、今東京の新橋なんですけども、なんかその自分の知り合いの新聞社からの情報によるとね、ガセネタかもしれないけど もういずれ東京都内も汚染するからね、でその山梨県異性だったら大丈夫、いや東京と山梨はそう変わらないね、やっぱりそのガセネタ、
それはい、言わせてもらいます、うん、もう我々もあらゆる、例えばプルトニウムが発見されたなんて言ってもせいぜい校内までだし、それ以上、あれは最初の水素爆発物に出ただけで、それ以上が汚染するとしても、いわゆるよく出てくる要素が地中に出て、それが、まあ、漂って広がるという、それはどうせ広がれば薄まりますから、海の中でもある、うん、そしてどう考えてもその、30キロ圏内ぐらいで、まあ、いろいろこういう向きがこう考えてもあれで、東京は200キロ離れてるでしょ、うん、飲み水の汚染すら私は何の心配もいらないと思ってる、例えば子供に飲ませる飲ませないなんて話じゃなくて、
基準値をちょっと超えたから大騒ぎするけど、ならばミネラルウォーター買ってきてその水を2倍に薄めりゃ基準値以下になるんですもん。その程度のものだから何も心配しませんでいいですよって。私は東京であの柴田美恵さんってあの友人があの私の激励会をしてくれて、その時はあんたたちは何にも心配せんでいいですよって、危ない時は私が言います
だからその新聞社からの情報というってことね、山梨県なんか東京のすごいそうでしょ、ね、山梨県
子供を疎開させるとかですね、あのさっさと逃げ出すなんていうのはもう、まあまあそれはお金がありゃやればいいけども、あの意味ないと思います。
そうですね、
はい、まあ2倍3倍やっていたけど、ね、1000万倍とかね、そういう数字もあるから、
はい、
別としてね、
はい、
あの原子力ってのは本当に経済的に成り立つんかね、こういうのを
うん、
あのね、トータルコストというのを考えたときに、あの使用済み燃料の最終的な処理ということもね、いまだに議論されてるんですよね、うん、そうで工事事故が一発起こったらね、またいろいろ影響があって、
うん、
あ被害がね、非常に幅広く問われてるんですけど、その補償とか考えれば、うん、あの要するに化石燃料その他に対してね、競争力があるかなと、今確かキロワットあたり4円か5円ぐらい、その原子力はね、ランニングコストって、
あの普通に運転してたらそのぐらいだと、
だからもう出張会社は倉野さんと儲かるんでね健全であれば、これはあの家庭が入ってますね。
そうですね、
だから本当に処理まで含めて放射能がゼロになるところまで含めてずっとやった時は誰もね、うん、計算してる人がおっても誰も雇用しない
ね。それはもう当然ですら大丈夫かというような話になってますからね、あとしますまで考えると。
しかも原子力ってのはあと50年ぐらいしかあのブランディングないよね多分。これも歴史的にあとも
プルサーマルやってもちょっと生き残るだけ
ですからね。そうすると基本的にエネルギーのね、エネルギーをどこから我々が組み入れたと考えるときに、原子力っていうのは本当に 今段階でペイするのかなと、あのトータルコスト的に見ると、うん、そういうのをぜひね、うん、あの一段落したいって言うんですよ、うん、これ一段落するのがもう最優先ですけど、一段落したときにそのそういうことまで含めて、うん、あの安全であることが一番嬉しいんですけれども、トータルで見たときに、うん、ペイするかどうか、安全プラス経済性がですね、考える時期に来てるんじゃないかなという気がして、しょうがないですよね、これ。
だから私も言ったように、あのそういう選択は私は世論に任せたいというのは、そういう意味で、単に技術論で済む話じゃないと思っております。経済性、安全性、他のエネルギーとの兼ね合いと見比べて、やっぱり国際的あるいは国内で選択することだと私は思って、そこら辺にはあまり自分の主張はないですね。
どういうことか、
はい、
なんで非常用 の, そのディーゼル発電機がね、他の電動会社がポッと持ってこなかったのか、ね、
あの電源車は持ってきてるんですけどね、なかなかあの
重要なつながりがつなが
り、だいたい ね電源非常用の DC が確かですね5000キロワットぐらい、
はい、
かなり大きいのがね、あのこの部屋いっぱいぐらいあるディーゼル発電機ですもんね、はい、だそういうのはなかなか過半で持ってきにくかったのかもしれないし、ディーゼル発電機でいうとあの6機の中で32222と245かもしれないですか、13機もあったんですね、あの各号機に2つずつあって、6号機には3つまであったんだけど、そのうち生き残ったのはこの1機だけなんですね。これだけでも私やっぱけしからんと思ってるんだけどね、非常用のためにあるのが津波のために1機しか生き残って、これがあったから6号機56号機はあのかろうじて生き残った。
信頼性の
水で全滅したから、
ね、それね考えてみたら信頼性から言ったら何の意味がないよね、同じ条件でいっぱいありますだけで、
うん、
水発電機そのものがあの故障した時に他のが買いますだけでね、固有、
うんうん、
の信頼性から固有の信頼性全体の信頼性何の意味ないですよね、うん、
そういうことまで考えてなかった。あのディーゼル発電機室っていうのはあの発電所の中で DG 室っていうのは厳密にこう分けられて、火災は絶対に及ばないようにという設計にはなってるんだけど、水が入って止まるなっていうのはほとんど想定外と、
僕の人は、ね、そういうのを地下に置いとくなんてない、無知もいいとこやね
本当に彼の方がうなずいてるから限界は確かに一回あったと思うけどね、ただあの限界と言え
るのは、この発電所は給電所は相当古いでしょ、
あのやつをね、内の大型で
1号車でね、延命でね、動かせること自体がね、小さいですな、これは。 という気がする僕は、はい、一番古いやつ GO
一番古い
ね一番古いやつ丸動かしてると
一番古いやつ国内でいうと3番目だけど、まあ、このタイプでいうと
大きいやつで、はい、大きい本格的なものが一番最初ですからね。
それでも東電はあんまり経営良くなかったでしょ今まで。
結構最近やるかったです。
今年の発注量がペースになってないから。
ペース。
そうさ、
いいですか、ちょっと質問だけど。
はい、どうぞ。
あの今までずっと原子炉っていうのはもう安全だ安全だって言ってきたじゃないですか、安全神話で。でもあの国会なんかではあの津波が危ないぞっていう指摘はあってましたよね。でそれに対して例えばその。女川なんかはあの今回は少しこう津波対策をしてて
高かったことをするから今回は対策して
あれがあったから遮なんか生き残ってますね。だからそういう意味で安全神話が壊れたけどですね、実はまだ助かった面もあったんだということがあるわけでしょう。だからその辺安全が壊れた時事前どうするかっていう、例えば一つの例で言うとあのバルブを開くか開かんかっていうところでこうあの遅れたとかいうのがありますよね。あのそれはあの一つは閉じ込めるというのがあるから開けなかったんだという、まあ、それは言い訳だけど、そういうマニュアルというかこうなった時はこうこの時点でこうするというのをあまりにも安全神話があったんでそこを怠ってたんじゃないかというふうに私はその制御関係の人に対してはですねこうちょっと言いたいところがあるわけですけど、その辺はこう、マニュアルというのはなかったんです。
いや、アクシデントマネジメントといって想定外の時に取るべきあのマニュアルというのは一応あって、まあ、津波で来るとかそういう具体的なことではなくて原子炉が全て、電力がなくなった時どうするかという手順が決まって、いたんだけれども、やっぱりそれを選択するそっちに、すぐに行くとか、まあ、あの早い話が原子炉が止まったときにこの中の水が減り続けることは分かってたんだから、あの満水にするという操作もあるんですよね。それがあの前期遅れたというのはささやかれているというか言われていて、それが相当、事態を変えたんじゃないかというのがこれからまた検証しなきゃならないんだけど、例えばそういう、やはり選択の遅れ、これは、まあ、財産保護の部分もあったんだろうと思うけど、そういったことはこれから検証していかなきゃいかんと思うんですけどね。
だから例えば宮殿もですね、その限界で今津波が来たらどのくらいまで耐えるのか、その対策をですね、うん、ちょっと提言をしなきゃいけないんじゃないかっていうふうに思うんですね、うんうん、あの5メートルと想定してたら例えば15メートルまでするとかですね、はい、なんか
あの想定としてじゃあ 10メートルの、 あの津波を想定して15メートルの堤防を作るというのは私は非現実的とは思うけど、しかし、各所を水密にするとかですね、送電系統あの違った方向から2系統にするとか、そんなにひどくお金かけずにあのより強固にするという手は十分は各発電所ごとに十分あると思うんですね。
ただね、ちょっと引きんですけどね、経済性を考えてやるようなそのプラントですかね、絶対に起こらないというようなレベル、15メーターの膨張で作ってもいいじゃないですか、原子力発電所少々お金かかってる経済性を、
まあ、そうするところもあるいは出てくるかもしれないですね。
経済性を言うてしまったらね、
いや経済性って言うんじゃなくて手っ取り早くやるという意味が、うん、
だから
ね、とりあえず今電源車を備えるなんて今やってるしね、
究極的にどうすべきかというのはマージンを4倍5倍ぐらいも、
そう、
ね、2倍ぐらいマージンがあるかどうかわからないですね、
うん、それを納得、そういう策を納得するかどうかはやっぱ社会だと思うかも、
ね、そうしないとね、やっぱり起こった以上はね、うん、みんな心配だから、
だから想定外ということで言い逃れするんじゃなくて、うん、20、30にですね、こう、あの対策を
想定外というのはもう技術者から言えばこの自分は無能でしたっていうことと同じですからね、
ちょっと
どうぞ。本当の当事者かもしれない。あの後ろに行ってからちょっと調整してみてください。あのここで後ろに回してもらって、あのこちらの事情だけ
大きな声で、
あの私も知っとるかな、いいですか、はい、と、はい、2年前まで今あの九州電力がありまして、もう安全安全ということでもう口酸っぱくなるように言ってきましたが、こういう事故が起こっています。本当にあの
そういうことは言えない状況で、津波地震自体では止まったということですけれども、その後の津波という対策について本当に分かったという気がいたします。我々は全力仲間としましても、で、そしてジーゼル、ポープとかですね、ジーゼルとかそういうものに対して二の矢三の矢が、の矢がなかったということで、残念に思っているが、軸されるものです。それで、さっき、ジーゼルの他の発電機車がなかったかということですけど、一桁ぐらい違うんですよね。私ども特に九州電力がいっぱい持ってるんですけども、だから10本つないで一つの対応対応ができたかどうかですけども、それと九州電力のは向こうで使えないんですよね。あのサイクルがなくて、だから四国電力はですね、50と60両方も受けるんで、そのいわゆる災害対策として今四国から応援に行ってます。40台ぐらいで、四国の代わりにうちから四国に、四国もやっぱり予備でいりますから、まあ、そういう対策はしております。それから経済性、ちょっと こちらを先に言いましょうかね。そこに、使用設備と発電量ということでしておりますけれども、九州電力の場合、原子力 の比率が、電力量、量で 42%、それから火力 50% と、今、一時は原子力が 50% 近くなったこともありますけれども、その後需要が増えて今はこうと、まあ、それで今仙台の3号になってますけれども、こういう状況で新エネルギーだいぶ言われますけれども、やっぱ規模が相当小さいんで、まあ、それも少しずつでやっていこうという状況です。それから2番目の2号機3号機限界のこれを今停止中で再開をということで、ちょっと待ったということで地元の方が言われております。で、まあ、今の状況ではですね、なかなか強引でということもできなくて、まあ、地元の方の理解を得ながらということに、社長もやっております。で、まず前に止めるのがここに3機ありますね。下の棒を引いておりますけども、2号機、限界の2号機、3号機が4月立ち上がりのところがいい、それからこの仙台も止めていると、その仙台を止めてそのまま夏にガキに来るということになりますと、次の裏のところですけども、裏の資産ということで、まだ公表されてません、公表されてないというか、きちっとした数字出してませんので、これが昨日、昨年の需要というのは1750万と、で、供給力がもともと1983万ということで、十数パーセントあったんですけれども、この3つが止まったままで夏に来ると30万キロワット、4% ぐらい足らないという状況になります。まあ、事実だけ申しますね。で、その上にキロワット的には設備の、先ほどは量でしたけども、今度は設備の高さとしてはですね、原子力が 23% ぐらいになってます。で、経済性の話やりましたけども、確かに、半分ぐらいで済んでますけども、それとこれをもし原子力を使わないとすれば、石油とか石炭を炊くことになりまして、これはそれぞれ50年とか、100何十年ぐらいでもうなくなってしまうということと、もし原子力の開発がなければですね、石油とか石炭に代替エネルギーがないということで、相当高くなったままで、やっぱ原子力を進めるごとに石油の値段が下がってきたこともあるんですね。それで石油石炭じゃ他のいろんな用途に なってますんで、これを燃やすだけ、エネルギーだけで使うというのは、どうか、どういう選択かなと、経済性だけでいいかなということもありまして、特に安全神話が崩れた今となっては、でも工藤先生おっしゃるように、いろんな方面で議論しながらですね、国民全体のものとしてどう、運営していくかということになるかという気がしております。すみません、どうも
ありがとうございました。いやいやいや、やっぱ発車のタイプでバレないといけないもう待ってました、
よく通っちゃってくださいよすみません、
この、ね、電力だとかね、はい、水道も含めて社会のインフラをね、なんかこう民間じゃなくて、やっぱこれは国がきちんと責任を持ってやるべきじゃないかなという私は気がするんだけど、そういう話はないんですか。
なかなか、その、確かにさっき出たよう
にね、電力会社がなんでこう民間になったかという、その今までの経緯やらどうなんですか。
それは戦前ですよ。僕らがちょうど生まれる前頃ね、国家統制でやったんです
よ。で、ですね、まあ、今度は国営とかなんとかが非効率とか、まあ、
国営
そういう言われた時期もあるんで、
もね、国が責任を持ってやるというかね、
さっき言われたですね、で僕自身としてはですね、やっぱりその民間になって、その活力とかそういう危機感とかを持って戦後スタートした頃は良かったと思うんですけど、だんだんとそれに安住して、そう現場との距離が遠くなったと、で頭の中で考えると、
経営が優先されるとね、そして実安全性がしっかりやっぱりそこ
な、実際に動いてる人も下請けとかなんとかいうことになって、それがちょっと行き過ぎたというか、組織の在り方の問題だったと思うんですよね。民間とかその行政でどうするとかいうこと、
ちらほら新聞で見よると、はい、その昔の人たち、工事に携わった人たちがかなりいい加減やったという発言を時々しようじゃないですか、ね、さっきの下請けじゃないと、はい、ね、多分だからなんかそういうのも関係したのかなという気がせんでもない。
僕自身
もちょっといい、
はい、
ほら僕も全く仕事ないけどもコンピューターは大型コンピューターから小さな、ね、コンピューターになって分散してますよね。データ会社は基本的に原子力発電と大型火力でね、大きな発電所を作って、それから、まあ、送電線かなんかで配りまくるんだけども、もうそろそろ分散電源をしていかないと、データ会社から見たら儲からん話かもしれんけどね、分散していかないと非常にリスクじゃないかって気がするんですけどね。小さな発電所をね、いっぱい作ってやると、太陽光発電なんてまだ少ないですけどね、少ないといえども九州電力が積極的に進めれば一般の民間もね、私だって闇の上つけるとは思うんだけど、
15年か10年前ぐらいですね、経済性とか、
いやいや、
問題で分散型電源をどんどん進めるという、
それはもう20年ぐらい前ずっとやってましたよね。それがね、結局頓挫してるんですよ今ね、実質的にはね、だからもっと分散電源を思い切って九州電力が一番日本で最初にですねやるというのは面白いんじゃないか、面白いというかね、貢献すると思うんですよね。
いや、太陽光はどんどんになって
、太陽光もね、だけども電力会社見たらあまり面白くないよね、やっぱり。
いや、いや、
足らないから
もう一回もあんまり考えてないんですよ。
太陽光分散電源をするということが基本でね、フェルセフ的に見れば、そしてしかも再生可能ねエネルギーですね、太陽光とか、この間スペインも1ヶ月ぐらい遊び行ったんだけども、あそこはプロペラだらけですね、国中が、風力発電ばっかりですよ。どこ行っても山の上、丘の上はね、ものすごいですね。
結構あれもですね、振動とか、ね、風を切る音とかあって、ね、
それ風切る音ぐらいは放射能に比べると、
ただその土地にいる卸人にとってはだんだんと
らしいですね。北海道もね、あっちの方もね、音はしますよ。だけどもそれが技術的に、風を切る音っていうのはなかなかないけども、やっぱりそういう基本方針をね、
自然エネルギーはもう積極的にどんどんと入れ、できるものはどんどん作っていこうということ。
ただね、しかしそれはまだね、九州電力からのね、アピール度が少ないと思う。
この前大分に太陽光をね、大きなものを作ったりして、
うん、地熱はどうですか？地熱は？地熱。
地熱もですね。
地熱もね、
大きい九州が一番多いんですけど、うんうん、
あれあれ全然。2、3万KB
あんまりどこでもないからね、うん、
分散型としても2、3万って言ったら結構大きい、
うん、大きいですね、
うん、いやそれとね、あ僕と社会、宮根君もそうですけどね、
独占地域から
いや実はね、あの電話局は電力公社電話局はね、
はい、
あの普段はその所有電源を電源を使っているわけですよ、うん、で所有電源がね停電になったのに瞬時にね、
はい、
あの電話局の地下にあのジーゼルエンジンでね、はい、あのでかい発電機があるわけですね。いやそれは、まあ、あの直流だからね、うん、そのままあの個人や変換できないかもしれないけど、結構資源としてはね、
うん、
あのかなりねあの馬力もあるしね、
今度東京電力では結構あれが動き出すそうです、うん、予備で持ってるやつですね、うん、あの結構ビルにはほとんどあるんですよ、
うん、
そして私どもビル管理ですから今、うん、あの月に1回は動かしてみようって言うんですよ、いざという時動くようにする、うん、
あのさっきのねお話の関連ですけど、スマートグリッドへの取り組み の、 その現状とこれからのそのあれちょっと聞かせてもらいますか。
まだ始まった まだまだまだまだまだ
まだまだまだまだ
私 の、 あの見解ではスマートグリッドはあの確かにあのより電力を効果的に使おうということですけど、あの2つ要素が例えばアメリカなんかでやろうとしたら非常に広いか、うん、あの地域が広いからそういうことで送電線の負担をなるべくなくすようにという、あのいわゆる 大停電みたいなものが起こらないようにしようということが一つあるの、もう一つは あまり言われないけどテロ対策だと僕は思ってます、うんうん、だからそういう意味での、 あの意味はあるけれども、本当にある非常にお金をかけて、整備するといった時に、まあまあちょっと経済整備で悪いけど、コストに似合うかなという気を私個人は持っております。いや、 あの、やるなというわけじゃないけども、
はい、もう一つあのピーク時に対して発電量が数パーセントの予備率になってしまうというお話がありましたよね、先ほどですね、9年前
ピークに対して、であ
の予備率ですね、
いや予備率、はいはい、
その夜間電力というのは発電所は電気ためられんから夜間であのしとけば平均するとねずっと低いですよね、日中化結構で、はい、夜間電力はね、温水器ぐらいじゃつまらないと思うんですよ、ね、夜間電力をもっと使うようなね、
用水発電、
用水発電もいいけど、蓄熱とかなんであるんで、
中にはそういう電気自動車なんか、私は、
ああ、そうです
ね、よりいいと思ってますからね、
だからね、そのなんかそういうのが、の PR の仕方というかね、方針がちょろちょろちょろずれてくるんですね。まあ、4000万円40年ぐらい前からあるんだけども、
工場もですね、うん、あの夜は昼と比べて5分の1ぐらいの料金にしてですね、
そうですね、
こうやって
あの辛口見えないですか、
はい、ただ燃料費もうあのさっき言った燃料費程度になって
3円、
昼間20円とか、
一般家庭が蓄熱装置を作ってどうのこうのというところまで行って、はい、ドラスチックに変えようと思ったらね、3年間ぐらい空にしてもないからって、あの発電所作らないわけだから、極端にあの新しい原発作るの大変でしょ、今から。
すごい。こちらのと
だからあの平均化するしかないんじゃないかと思うんですね。
電気事業者はですね、うん、今からそのもし原子力がもう少し増やせる時期になったら相当安くなって、うんうんうん、ひょっとしたらみんな電気になるんじゃないかと思ってたんですけども、今回のでちょっと原子力が本当に進むかどうかわからないですね。あのそういうことでちょっと電気自動車自体がちょっと見通しがつかないですね。
まあ、夜間電力だよね。
だからあのやっぱり油、夜間電力でも油だと相当高いんですよね。
確かに
油を炊きますなと10円ぐらいするもんですから、やっぱりあの原子力とその電気自動車ってセットでないと夜、
うん、
効果ないような気がするんですよ、
ね、あのはっちゃんせっかくだから、
うちのこと
はっちゃんが言いたいことを言ってくれた皆さんにお願いを兼ねてここで
変換する
これだけは言いときさせてくれたよ質問ばかり答えてる
女性の質問がないから私はすっかり神さんの信用を失った状態であそういう視点からの何か質問なり指摘があったなという気がする。
あ、どう質問ですけど、あの宮殿の風力発電所は 0.2% ということは全然作ってない
んですか。あ、そうですね、大体買ってます。ほんのちょっとあります。あの鹿児島の方にだからここに数字出るほどはないんです。
ただ
あの各地で風力発電所を作ってそれを購入はしてます。だから他社
0.2% か、
うん、
だからあの北海道でですね、
はい、
去年旅行した時に結構風力発電いっぱい塔が建てたんですけどね、一気に1億とか2億とか言われて、しかも中電から輸入したのはもういっぱい壊れてるんですよね。動いてないのが結構あるんですね。私で経済的に商売的にあのマイナスになるからあんまり使ってらっしゃる。
あの高い値段で買ってましてですね、
相当何億だったんですね。
でそれで
しかも怖い、
まあ、倍ぐらいの値段で買ってるんですけども、うん、まあ、通常買うあの価値に比べて、でそれでペイするならばあの作ってくださいと、うん、そのこういうお金で買いますということでやってるんです。外国製はやっぱりですね、おっしゃったように故障して
ものすごく止まってるのいっぱいあるんですね、うん、
そして止まって日本みたいにおい主人公おいちゅってから
来ない
んですよ。そして中身がわからないんですよね。どういう構造になってる、構造がわかればなんとか自分たちでやるぞって言えるけども、そういう売り方っていうのか、
輸入は無理ですね。輸入しないで国内産の、
国内も三菱電機とか重工さんがだいぶ作ってますけどね、今まで相当高かったので、やっぱりそのいろいろコストとか安全面とかそれの効率を
するもの、重工もやってるんだけども高いよね、買わないから誰も、
はい、だから外国の場合するもので
高い、生産的にその再生可能エネルギーが風であったら風のエネルギーをね発電するというのを今の100倍ぐらいにね増やせばねすぐ半分以下になるわけですね、ものづくりから見たら。だから基本的には分散電源的なのをどう考えて方針出すかによってねコストをどんどん下がりますよ。
今ですね太陽光発電はですね、うん、45円ぐらいで買ってます、はいはい、で発電所工場に売ってる電気は12円ですから、うん、4倍
我々は20円で
買
う、はい、4月から42
円だ、だからね今のどんどん急減なんですよ、はい、確かこの間は三菱電機がね売り込み来たんだけど、太陽光やったら電力会社48円で買いますと、うん、余ったものはね48円で買うんだけど大量にね買えばまだ半分以下になるし、科学技術から見たらね、うん、今の変換効率が倍ぐらいになりますよ、太陽光だって、うん、そうした時そういうのを考えるときに
ね
大きな方針をね、九州電力が一番最初出してもらいたいね、僕は大してますよ道山は今から結局は廃炉になったやといかに安定するかも
そちらの技術で
僕は的にしてやる
で何かですね、太陽光も、日本世界一の時代があったんですけども10年ぐらいでドイツとかあの辺がどんどん高い値段で買うから作れというふうになって、で日本も2年ぐらい3年ぐらい前から真似して高く買ってですねそういう意味ではさっきから言うように電力会社損しながらどんどんと思うんですけどね、何しろやっぱりキロワットが小さいんですね、
まあ、いずれにしても今 の,
福島を落ち着いてもらうと始まるんですな。
そうですね。
ゆっくり考えたんですけど、どうぞお願いします。
あと女性の方なんかございません？何なると、
まあ、フランスチームが来てるでしょうか。
いい、はい、アレバ社の社長と、もう大統領が帰ったかな、
はい、あれは日本とどっちか。
アレバ社というのは世界最大、もうはい、九州版合併を繰り返して一番、もうヨーロッパで一番だし、メーカーであり、燃料を作るところであり、それからメンテナンスなんかについて、もう日本の企業と提携、アルテンでは提携し、アルテンでは蹴り合ってるというあれで。で来た目的は主に技術支援をするということですけれども、やはりこれがちゃんと収まらないと自分らの商売に影響があるということがもちろん、ね、あれとしてあるわけだし、思っとこうという気持ちもあるし、いやそれはありがたく受けとけばいいんですけど、ね、はい、非常に強力な助っ人であると私は思いますね。
しかし大体サルコジというのは日本嫌いですよ、もともとね。
うん、それが飛んで来てくれるというのはやっぱり、
いや、それはね、フランスは原子力の、ね、ウェイトが大きすぎるからね、もう自分のことを考えるために警察にしたんですよね。
あれ
は何の気がしないんだけども。
だフランスは関心にあまり今まで大事故今までのところは起こしてないからね、やっぱりいい加減ではないだろうなと思うんですね。
じゃあお尋ねは5時40分ぐらい、5時40分頃までお体がおられそうですから、
ついでに言うと今日出て行って、まあ、こちら RKB で10時からのニュースキャスターというのは、これは何とか高慎一郎とかいうキャスターとビートたけしさんが出るとかっていう、
今日
出るのは10時半頃、
夜の
明日の朝10時じゃない、これは8時でした、8時からの、ビデオ撮りしたやつがでちょっと出すとか言ってました、うん、その後もなんか来週いろいろ出ますが、まあ、
今日は夜の10時ね、
今日の10時半頃に出てきました、うん、はい、どうも、
はい